77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサヘヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。長崎市にお住まいのラジオネームカヌレ大好きさん、ミカさんこんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。これまでで一番泣けた映画は何ですか？それと初めて見た映画は何ですか？ちなみに私はニューシネマパラダイスかなといただきました。ありがとうございます。私ですね、ほんと小さい時、2歳とか3歳ぐらいから映画好きの父の隣で映画見てたんですけれども、その頃はもう本当にあんまり映画ってこう認識してなくて、ただなんとなくこう見てただけだったので、何を初めて見たかっていうのはちょっと覚えてないんですけれども、初めてこの映画はっていうちょっと認識っていうか頭の中に残ったのがですね、お家で見てた映画なんですけど、ローマの休日なんですよね。オードリー・ヘップバーン の、 アン王女がもうそれはそれは可愛らしくて綺麗で、映画のこう中のお姫様に心ときめいた記憶があります。そして一番泣けた映画はっていうか、私もすぐ泣いちゃうのでたくさんありすぎるんですけれども、やはり今でも見るたびに泣ける、やっぱりタイタニックかななんてちょっと思いながらも考えてたら、もうどんどんどんどん出てきそうです。カヌレ大好きさんがこう上げてくださってたニューシネマパラダイス、こちらの作品もものすごくいいですよね。私はこの作品でエンニオ・モリコーネの曲に初めて出会ったんですけれども、もうそれはそれはもう映画ともう音楽のマッチングの素晴らしさにものすごく感動した覚えがあります。素敵な質問もありがとうございます。ニューシネマパラダイスですね、もう今度私イベントでこちら解説もさせていただきことになっております。こちらの告知もぜひ今度させてくださいね。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も話題作たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。デスパレートラン。夫に先立たれたエイミーは、言えない寂しさを抱えながらも平穏な生活を取り戻そうと懸命に日々を過ごしていました。ある朝、いつものように子供たちを学校へ送り出し、ランニングに出かけたんですが、遠く離れた森の中で、息子が通う高校で立てこもり事件が発生したことを知ります。町は混乱し、助けも移動手段もない中、エイミーは1台のスマホを頼りに、愛する息子を救出するために動き出すというサスペンススリラーで、メガホンを取ったのはソルトのフィリップ・ノイス監督、脚本はリミットのクリストファー・スパーリングが務めています。キャストはエイミーをインポッシブル・ルース・エドガーのナオミ・ワッツが務め、この作品のほぼ全編すべてを走り続けるという体当たりの演技を見せています。ここ見どころの一つなんですけれども、この走りの演技もうすっごい体力がいると思うんですよ。でも体のこうきつさよりも息子の無事を心から祈る母の偉大な愛をね、すごく感じた作品だったんですね。ラストまで見届けなるたくなる作品です。ぜひ劇場でお楽しみください。デスパレートラン、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神などで公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はフリークスアウト。舞台は第二次世界大戦下のイタリア。ユダヤ人の団長イスラエルが率いる小さなサーカス団には、光と電気を操る少女 虫使い、多毛症の怪力男、磁石人間の道化師とこう、その特殊な能力のせいで普通に暮らすことができない団員たちが肩を寄せ合いながら暮らしていました。そんな中、イタリア国内でもナチスドイツの影響が強まり、戦火を逃れてサーカス団ごとアメリカへの脱出を考えていた団長のイスラエルが突然姿を消してしまうというストーリーです。皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグのガブリエーレ・マイネッティ監督がメガホンを取り、第78回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されたほか、イタリアのアカデミー賞と呼ばれるダビッド・デイ・ドナテッロ賞でも作品賞のほか16部門ノミネートされ、撮影・美術など6部門受賞した話題の作品です。時代背景としてはこう暗い悲しいものなんですけれども、4人のサーカス団員たちが団長を救うために奔走する姿、その中には面白さ、悲しさ、痛快さ、いろんなものが織り込まれ、2時間20分という、長尺だったんですけれども、あっという間でした。よくできた話でなかなか面白かったです。ぜひ劇場でお楽しみください。フリークスアウト、こちらは全国公開中で、福岡では T ジョイ博多ほか全国公開となっております。続いての作品は劇場版推しが武道館行ってくれたら死ぬ。フリーターのエリピオは3年前の七夕祭りで地元岡山のローカル地下アイドルチャムジャムの1位マイナに人生初のときめきを感じて以来、全てをマイナに捧げてきました。パン屋さんで働いた収入のほぼ全てを推しにつぎ込み、自分が着る服は高校時代の赤いジャージのみで、24時間推しのことを思い布教活動にも奔走するなど、推しの存在が生きる活力となっていました。マイナを推し続けて4年目に突入したある日、チャムジャムに東京進出の話が浮上し、エリピオはますます応援に力を入れるその一方、マイナは自身の人気が伸び悩んでいることに葛藤していたという。原作は平尾あおりさんの人気コミックで、2020年にテレビアニメ化、さらに2022年にテレビで実写ドラマ化、そして今回劇場版として実写映画化されスクリーンに登場です。キャストはエリピオを元乃木坂46の松村さゆりさんのほか、テレビドラマのレギュラーキャストが再集結し、4月の君スピカの大谷健太郎監督がメガホンを取っています。この作品を見て何かに夢中になれる、誰かを心から応援できるって、もう本当にいいなと思ったんですよ。普段生活していく中で、自分にとって一生懸命になれるもの、楽しみを見つけること大切だなって改めて思いました。せっかくこう毎日を過ごしていくんですから、何か一つそういうものを見つけていきたいですよね。私ドラマは見てなかったんですけれども、映画を通してこの作品に出会って本当良かったなと思いました。元気と勇気をたくさんもらえる本当に楽しい作品です。ぜひご覧ください。劇場版推しが武道館行ってくれたら死ぬ、こちらは全国公開中で、九州では福岡の T ジョイ博多ほか公開になっております。なおただいまの3作品、今のところ長崎は公開決まっておりませんが、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。メモリー、完璧に仕事をこなす殺し屋として、裏社会で絶大な信頼を得ていた殺し屋のアレックスは、アルツハイマー病の発症により任務の詳細を覚えられなくなってしまい、引退を決意します。アレックスはこの仕事が最後と決め引き受けたんですが、ターゲットが少女であることを知り契約を破棄するんですね。彼の唯一の子供だけは守るという信念を貫くため、アレックスは独自の調査を進める中、財閥や大富豪を顧客とする巨大な人身売買組織の存在を突き止めるという、007カジノロワイヤルのマーティン・キャンベル監督の最新作がいよいよスクリーンに登場です。 キャストはアレックスをリーアム・ニーソンが務めるほか、 LA コンフィデンシャルのガイ・ピアス、マトリックスシリーズのモニカ・ベルッチが出演しています。リーアム・ニーソン、まだまだ大活躍ですよね。まあ、今回アルツハイマーになっていく主人公を演じるということで、どういう展開になるのかなとこうハラハラしながら見てたんですよね。まあ、リーアム・ニーソンの味わい深い演技、そして刑事役のガイ・ピアースとなかなかよくできた話でね、面白かったですし、お二人の共演がね、またすごく良かったなと思いました。こちらぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。メモリー、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3。アベンジャーズの一員としてサノスを倒し世界を救ったものの、最愛の恋人ガモーラを失ったショックから立ち直れないスターロードことピーター・クイルとガーディアンズの仲間たち。そんな彼らの前に銀河を完璧な世界に作り上げようとする恐るべき敵が現れ、ロケットが命を失う危機にさらされてしまいます。固い絆で結ばれた大切な仲間の命を救おうとするガーディアンズでしたが、ロケットの命を救う鍵はロケット自身の知られざる過去にあったという個性豊かなチーム、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの活躍を描くマーベル・シネマティック・ユニバースの人気シリーズの第3弾がいよいよスクリーンに登場しています。監督脚本はシリーズを一貫して手掛けてきたジェームズ・ガン。キャストはピーターをクリス・プラット、ガモーラをゾーイ・サルダナ、ロケットの恋をブラッドリー・クーパー、グルートの恋をビーン・ディンゼルなどおなじみのキャストが勢揃いしています。今回のガーディアンズ、私シリーズの中で本当一番大好きでした。なんせ私ですね、大好きなロケットが中心に描かれていて、ロケットの知られざる過去が明らかになるんですけれども、もう涙は出るし笑いもするし感動するし、あーやっぱりガーディアンズはもう最高だなと再認識する作品になってるんじゃないかなと思います。ぜひ大きなスクリーンで思う存分楽しんでいただきたいと思います。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。動く座席でガーディアンズと共に迫力ある大冒険をお楽しみください。今日はガーディアンズオブギャラクシーボリューム3を 4DX で楽しめるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方に、そして映画メモリープレスシート&ボールペンのセットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月19日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしてます。よかったらガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの感想も添えて応募ください。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はター。ドイツの有名オーケストラで女性として初めて首席指揮者に任命されたリディア・ターは、天才的能力と類まれなプロデュース力でその地位を築いていたんですが、今はマーラーの交響曲第5番の演奏と録音のプレッシャー、そして新作の制作に苦しんでいました。そんなある日、かつて彼女が指導した若手指揮者の訃報が入り、ある疑惑をかけられたターは追い詰められていくというインザベッドルームのトッドフィールド監督の16年ぶりの新作がいよいよスクリーンに登場です。キャストはアビエーターブルージャスミンで、アカデミー賞を2度受賞した経歴を持つケイト・ブランシェットがディリア・ターを演じ、第80回ゴールデングローブ賞ドラマ部門主演女優賞を受賞のほか、第95回アカデミー賞で主演女優賞にノミネートされました。まあ、この作品アカデミー賞には主演女優賞の他にも作品賞、監督賞など6部門ノミネートされていました。まあ、この作品実話じゃないんですよね。でも劇中に登場する音楽家や演奏団体の名前がほぼ実名なんですよ。まあ、だからこそリアリティな内容で、なんといってもケイト・ブランシェットの演技がもう最高でした。監督が彼女のために書いたという思いを受け、語学や指揮、ピアノなどを徹底的に学び、監督が思い描いたリディアターを作り上げたんじゃないかなと思わせる勢いの演技力に圧 倒されました、まあ、彼女がリリアターとして指揮した音源がそのまま CD 化されたりと注目点の多い作品です。ケイト・ブランシェットの演技に引き込まれる159分の作品、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、こちらは東方シネマズ長崎、他全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。同じ下着を着る二人の女。団地に暮らす20代の娘イジョンとその母スギョン。若くしてシングルマザーになったスギョンは娘が幼い頃から辛く当たり、イジョンはそんな母に恨みを抱いていました。ある日二人はスーパーの駐車場で喧嘩になり、車から飛び出したイジョンをスギョンが引いてしまいます。スギョンは車が突然発進したと警察に説明するんですが、イジョンは故意の事故だと主張し、母を相手に裁判を起こすんですね。まあ、そんな中、イジョンは職場の同僚のスヒの優しさに触れ、彼女に癒しを求めるようになる一方、スギョンも恋人との再婚話が進み、二人はそれぞれの道を歩むかのように見えたのですが、という韓国の新鋭女性監督キム・セインがメガホンを取り、脚本も務めています。まあ、この作品2021年第26回釜山国際映画祭で5部門を受賞し、2022年第23回東京フィルメックスコンペティション部門に出品されるなど話題の作品です。母と娘の関係、まあ、映画を見ながらもうこのお母さんはとこう思いながらも、まあ、娘にも、まあ、その背景には一体何がなんてこういろいろ考えながら見てしまいました。きっと映画ご覧になったら皆さんもそれぞれいろんな意見を思うお持ちになるんじゃないかなと思います。よかったらまた感想もお寄せくださいね。同じ下着を着る二人の女、こちらは5月13日から東京シアターイメージフォーラムほか全国順次公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画ターから曲をお届けします。ケイト・ブランシェット式マーラー交響曲第5番 A 破綻調第4楽章を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。